私はここに満ちている。愛する者たちよ、私に求めなさい。私はあなたの願いと心を知り、その願いと求めに応えていこうと主は言われます。私は不可能のない神です。あなたが私に求めるなら、そして私に期待するなら、私はその願いと期待に応えていこうと主は仰せられます。私の手の中に全てを委ねなさい。必ずしもあなたの思い通りにはいきません。しかし私は祭殿をなす神、あなたを愛する神、愛する子よ、あなたが願っているものは時としてあなたにとって祝福ではないことがある。あなたが祝福と思っていることが実はあなたにとって祝福ではないことがある。私はあなたに祭殿のものを与え、最高の道を用意していると知られます。私の手の中に委ねなさい。私はあなたが分かるようにそこに導き、答えを与えていこう。私があなたに与えるものは2番目でも3番目でも5番目でも10番目でもない。あなたにとって祭殿、最高のものを私はあなたに与えていこう。なぜなら私はあなたを愛しているからであると知られます。私の愛は常しえに変わることはない。そして私はあなたに祭殿を与えるだけではなく、あなたを通して多くの人々にその祝福を流していこう。あなたは祝福の源となる。あなたの存在がどれほど価値高いかをその中であなたは知り、喜びに満ちるだろうと主は仰せられます。 God is working for my good。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. Hallelujah. 愛する天のお父様、聖霊のご臨在ありがとうございます。台風が非常に勢いで近づいていますが、その中であなたを礼拝できることの恵みを心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。特別賛美を心からありがとうございます。救われた人一人を心から感謝いたします。インターネットで共に礼拝されている人一人をありがとうございます。長崎エルサレム教会の新牧師であるイエス・キリストご自身がこの教会で牧会されている日本中世界中にいるあなたの御正しい民をありがとうございます。今から御言葉に行きます。どうぞ聖霊様が御言葉を通して私たちに語ってくださり、神の言葉を持って慰めて励ましを与え、上からの力と油注ぎを与え、御言葉の真理を解き明かしてください。聖霊様、語る者の聞く者も減り下ります。どうぞ御言葉を通して語ってください。主に期待いたします。聖霊様の名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に見られた主に期待して、御言葉に期待と思いますが、今日はちょっと長い映像を控えさせていただきます。時間をあまり遅くならないように。一つですね、いつもプロジェクターをしてくださっています、岡田さんの、映像がありますので、統合失調じゃなくて、自律神経失調症が治ったってですね。はい、お願いします。
思わず笑顔になってしまう話をお聞きになっている皆さん、こんにちは。長崎市に住んでいる岡田です。今日は短い秋の中で感じる教会の祝福というテーマでお話をしたいと思います。私は結婚をして農家に嫁ぎ、一生懸命働いて、ここの病気である自律神経失調症になりました。3人の子供たちがいましたが、もう体も心もボロボロになって、病院にも通院してお布団で休むようになり、神様助けてくださいと叫びました。その後兄から電話があり、教会に誘ってくれ、兄夫婦と教会に行くきっかけが与えられました。教会に行く中で何かホッとする場所を見つけました。そしてイエス・キリストを信じ救われました。そして教会につながり続ける中で洗礼を受けました。その時、あなたの悲しみは喜びに変わりますと神の言葉が与えられました。そこから大きく変わって、悲しみが喜びに変わり、病院の先生があなたの病気は治りませんと言われましたが、自律神経失調症も完全に癒されました。 教会の祝福をたくさん受けています。お聞きくださりありがとうございました。
教会の祝福ってことに的を絞って話されてるんですけど、岡田さんはですね、小浜で生まれ育ったんですね。ジャガイモを作るとても良い農家だったんですけども、そこから有江に嫁がれて、で、まあ、本人は言ったとおりますよ、夫に愛されたくて一生懸命仕事したそうです。本当に一生懸命、お盆も正月もなかったということですね。そして一生懸命働いた結果、ちょっと体が疲れて病気になったんですね。で、農家って農閑期と農繁期があって、農閑期はいいんですけど、農繁期って猫の手も借りたいんですが、その時に自分は仕事に来たいけど体がボロボロで行けなくて、で子供が男の子3人で、下2人は双子なんですね。でその子まだ小さかったんで、その子の面倒も見たいけど見れなくて、姑さんが、いい姑さんなんですけど、子供見てくれて、農繁期に仕事にも行って、で自分は行きたいけど行けない、子供の面倒も見れない、何もできないということで、最初は心は大丈夫だったんですけど、なんかやっぱり気を使うし、何ともない気持ちになって、今度は心が病気になったんですね。それで心が病気になって、お医者さんが、その主治医の先生が、自律神経失調症で、これは一生治らないって言われちゃったんですね。その結果、ちょっとその相手の方も、その一生治らないっていうことだとちょっと問題だということで、で、岡田さんの両親と、まあ、相手は柳田家という、相手の両親が話し合って協議した結果の協議離婚だったんです。で、岡田さんはご主人好きだったし、ご主人も岡田さんのことは好きだったんですけど、一応まあ実際的にちょっとこう一生治らない、寝たきりでは困るからということで協議離婚、喧嘩して別れたわけじゃなくて協議して離婚されたんですね。で、実家に引き取られてきたんですけど、その時岡田さんはその時の言葉ですね、私は世界で一番不幸だっていうのは、まあ、本当にそうだったと思います、彼女にとってはね。で、そしてうめいていた時に、まあ、神様に向かって、まだ聖書の神様の神で分からなかったけど、とにかく神様に向かって助けてくださいって言った時に、お兄さんがクリスチャンで、今牧師ですけど、まあ、当時は牧師じゃなかったんですけど、そのお兄さんから電話があって、もうちょっと言うと、実家の親も兄弟ももう手に負えなかったんですね。それで、お前は牧師だろう、何とかしろ、クリスチャンだろう、何とかしろって言われて、お兄さんから電話があって、教会に行こうってことで教会に来られたんですね。で、来られました。本当に暗かったです。あれは霊だと思います。私いつも3メートルって言うんですけど、本当にね、彼女に近づくとね、こっちまで暗闇に引きずり込まれそうなね、死の霊だと思いますけどね。これは本当にね、ちょっとこっちまで暗闇にこうぐーっと引きずられるような力があったんですね。そういう力があったんで、本当に暗かったですね、申し訳ないけど。で、ところがエス様を信じたんですけど、本当に信じたんですね。今日話しますけど、こう自分の罪が分かって、罪が分かった人は強いですね。悔い改めて許された喜びがあるから、本当に救われたんですね。ボーンアゲインって言うんですけど、本当に救われたんですよ。宗教じゃない、生きた信仰を持った。そしたらですね、3メートル近づいたらね、こっちがなんか死の霊に引き包まれていくような力だったのが、彼女がね、こう入り口に入ってきた瞬間、教会全部がね、喜び満たされるんです。それと大げさと思うけど、当時いた人は私が嘘をついてないことは証明してくれます。彼女が前に立って、講台に立って、証しのように立つでしょ。立っただけでね、顔は笑ってますからね、いつもニコッとね。今は時々ね、疲れてますけど、ニコッとあってますけどね、立つだけでね、何も喋らなくて、ね、立つだけでザーッと喜びが来るんですよ。あの頃いた人は私が嘘をついてないことが分かると思います。あまりにも差がすごかった。救われるってこういうことかってほどすごかったですね。で、本当にかかったんです。で、洗礼の時に、あなたの悲しみを喜びに変わるっていうね、まあ、予言が与えられたんですけど、神からだったんですね、まさにね。で、それから献身してきて、どっと今日長崎会でやった時に、前の街道の横に、もう今亡くなったけど、地元のコンビニ、何だったっけ、ナースデーってコンビニがあったんです。で、日曜日のお昼にそこに行ったら、いくつで別れたんだっけ、年中ぐらいか、年中ぐらいの時に別れ腹になった息子さんの次男坊、双子の方のお兄さんの次男坊がいたんですよ。中層帯で長崎に来てたんです、有江から。有江って感じですけども、それでそこでですね、息子さんで分かったんです、声かけたんですね。で、まあ、その日はそれで終わったんだけど、その後彼女が島原の牧師になって使わされた時に、母を訪ねて三殿里で、その息子さんが向こうから訪ねてきたんですね。そしてイエス様を信じて洗礼を受けて、 その次男坊を見た三男もやってきて、三男も救われて洗礼を受けて、彼女が次男と三男に洗礼を授けたんです。その話を聞いたお父さんも何かの時にやってきて、それでお父さんと話をして、お父さんうどんが好きだったらうどんを作ってあげて、食べる前にこれ食べるならクリスチャンになりなさいって言っていや嘘みたいなもんで、それならご主人も分かったと言ってクリスチャンになったんです。ご主人は洗礼を受けてないんですけど、まだ独身ですよね。本当に復活婚の真面目に祈ってるんですけどね、復活婚ね。復活婚したら、リングボーイと、ね、フラワーガールって言うんですけどね、次男坊と三男坊にもう40近いんでしょうねリング青年とフラワー青年をやってほしいと本当に思ってるんですね。そういうことを考えるクリスチャンってハッピーだと思いませんか、本当に。でそれでね、彼女の姑さん、まあ、クリスチャンになった後目をかけたことが分かったんですね。神様ある時示されて謝りに来なさいって、有家まで謝りに行かれたんですよ、姑さんのところに。それで姑さんを受け入れてくれて、で彼女はそこで嬉しいから伝道したわけですね。そしたら姑さん信じたんです。1ヶ月後姑さん天に帰ったんです。天国で待ってますよ。天に行ったら会えるんですよね、姑さんとね。こういうのはね、今日話しますけど十字架も醍醐味です。これが福音ですよね。で今三男坊が、ね、家にいて一緒に住んでおられますけど、そうなんですね。だから、ね、あオンラインしてるからな、三男坊待ってるよだからそれですね、ぜひね覚えてほしいと思います。で今日は教会の恵みってことで話をしてくださったんで、ね、教会でそういう恵みを受けた。でも、まあ、簡潔に言ったらそういうストーリーなんですけど、本当に神様ってのはすごいなと。ご長男もねまだ救われてないけど、時々ね会いに来られて本当に回復されたんですか、とかね。本当に神様ってのは体を治しただけじゃなくて家族を再び回復してくださってんですね。やっぱりこれは、ね、素晴らしいなと思います。はい、で聖書ってこんなに面白い、はい、お願いします。これも短いです。
救い、兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは、彼らの救われることです。ローマ人への手紙10章1節。パウロは同胞イスラエル、ユダヤ人の救われることを願っていました。そして異邦人の働きに召された彼は、異邦人の救われることも求め、そのために労していました。救い、これに勝るものはありません。人は必ず死にます。地上の人生を終える時が来ます。それは終わりではありません。永遠への始まりです。その時、イエス・キリストを信じていなければ、人は永遠の滅びに入るのです。パウロはそれを知っていました。だから人々が救われるために命を懸けてイエス・キリストを述べ伝えました。イエス・キリスト以外救いはないからです。キリストの十字架を信じて悔い改めるとき、人は救われます。復活された主イエス・キリストを心に迎えるとき、人は永遠の命の中を生きるものとされます。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。救いに勝るものはないので、ぜひ皆さん分かっちゃっていてほしいと思います。イエス様というのは、私たちは、いつ死んでも、一つでも、ね、長生きしてきた方が嬉しいですけど、いつ死んだとしても、福音宣教した結果殉教したとしても、間違いなく天に行けるんです。そして殉教したら冠までもらえるんです。ところが、どんなにこの世で幸せを得てと見たとしても、本人が幸せと思っていたとしても、キリストを知らなければ、死は必ずやってきて永遠の滅びに行くんですね。でこれは真理なんですね。そのことをね、私たちは知ってるわけですよね。だから高ぶった意味で本当にへりくだってでも、イエス様を伝えてほしい。イエス様を知ってるか知ってないかも決定的であります。だからね、それをね、ぜひぜひポイントしてもらいます。ちょっとマスクを取らせていただきます。メッセージの方に入っていきたいと思いますけれども、今日はルカの福音書23章の33節から読んでいただきました。もう一度見しますね。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと反対人と十字架につけた 反対の一人は右に、一人は左に、3人で十字架かかりますけど、右と左に、これだ反対人と書いてあります。で当時十字架刑とは極刑です。政治犯か、まあ、市政犯か、とにかく極刑ですね。で極刑なんですけど、そのつまり犯罪人の一人にイエス様はなってしまった。全く罪なかった方が、正義だった方が、まあ、犯罪の一人となって掲げられたわけですね。で犯罪人と一緒に十字架につけられた。でその時に34節、今日のところに行きます。イエスはこう言われた、父よ、これアバです。本当に父なる神様、アバ、お父さんって、彼らを許しください、彼らを許してほしい、彼らは何をしているのか自分で分からない、分からないでしたから許してあげてほしいって言って、この時の彼らとは誰かなんですよ。もちろんあの時代を超えて全ての人間のことを意味しますよ、まあ、これはそうです、真理はそうなんですね。でも具体的にここで彼らとは誰らを指していたのか、彼らってのは全ての人のことを言うんですよ、これ間違いなく。そうなんです。でもこの時誰だったのかを見ることによってもっと具体的に分かってくるんですね。で今日はそれをね、見ていきます。まず一つ目、彼らを許してくださいって時に、そのすぐ後に彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。十字架の真下でね、イエス様の着物を分けてたんですよ。こう破れないからね、つなぎだったらこうね分けてた。これローマ兵なんです。ローマ兵ってのは違法人で、あのイエス様は目の前に十字架かかってるのに、あのこの高くないんですね、あの絵描いてみたいに。十字架ってもうすぐそこでくれるんだから、すぐなんです。そこでかかってるのに、その下で平気でこうくじ引いて誰が取るかってやったんですね。関係なかったんです、イエス様の十字架なんて。違法人だから、あれユダヤ人の救いだと思ったから、関係なかったんです、彼らにとって。で36節見たら、それ兵士って、これローマ兵、兵士たちもイエスをあだけり、そばに寄ってきて、水分同士、この水分同士で麻酔の役をするから、まあ、いつもこうやるわけです。この葡萄酒はここには書いてないけど拒否されたんですね。だから麻酔なしで十字架を受けられたんです。痛みの極限まで行ってね。で余談ですけど、最後に苦みをまいた葡萄酒を引き受けるんです。苦みをまいた葡萄酒はあれあざけりなんです。余計痛みが増し加わるんです。麻酔の役をする葡萄酒は拒否して、余計痛みが増し加わるのは引き受けたんです。どうしてか、苦しみのもっと下の苦しみまでしょ行かれたんです。なぜか、本当に苦しみ傷んでる人の苦しみの全てを引き受けるためです。だからあなたが地上で今73億人かないる中で、あなたが73億番目に苦しい人、最も苦しい人だったとしても、イエス・キリストの十字架はもっと深い苦しみを知っている。この方だけはそう言えるんです。あなたの痛みが分かる、あなたの苦しみが分かる、あなたの孤独が分かる。肉体的苦痛も精神的苦痛も霊的にも捨てられた人だから、この人だけは分かるんです、ね、でその人、そのイエス様に向かって兵士はあだけってそばに寄ってきて、ユダヤ人なんですよ。ローマ人と関係ない。ユダヤ人の方なら自分を救え、ユダヤ人の方なんだろう、さあ救ってみろよってこう言ったわけですね。つまり全く自分は関係ないと思った人なんですよ。で多くの人たちが日本でもイエス様のこと、キリスト教もキリストの十字架も関係ないと思ってるんです、多くの人はね。しかしそのローマ兵のためにイエス・キリストは十字架にかかって死んだんです。ああなったんです。彼らは何をしてるか分かってない、何も分かってないけど、私はそのために今十字架で死ぬから彼らを救ってほしいとイエス様は言われたんです。実際この十字架の後、ローマ兵の一人が、この方は誠に神の子であったというわけですよね。でローマはこの後、迫害の後に、初代教会迫害の後に変わるんですよ、この後にね。これ一つ目ね。二つ目は何かというと、二つ目はですね、民衆、ね、35節、民衆はそばに立って眺めていたって、民衆ですよ。なって傍観者なんですよ。たくさんいたんです。37節見ると、大勢の民衆やって書いてあるから、たくさん民衆がいたけど、傍観者見てるんですよ。でこの人たちは癒しを受けたり、奇跡を体験したりしてるはずなんです。でも同時に、同じ人かどうかわからないけど、中に同じ人もいたでしょう。十字架につけろって叫んだ人でもあるわけです。民衆っていうのはいつもね、いろんな言葉に先導されて動き回るんですね。傍観者なんですよ。十字架を見ながら、ああかわいそうと思った人もいれば、黙りろと思った人もいる、いろんな人がいるけど、それが傍観者なんですよ。見てるんだけど、自分は見てるだけなんですよ。これもいるんですね、いつの時代も。悲しいけど、私たちも時々傍観者になります、ね、その傍観者のためにもイエス・キリストはこの時十字架があって、帰る味も何をしてわからないって、でもそのために私は死ぬから、この傍観者の人たちも救ってほしいって言われたんですよ。ありますか。このあとイスラエルでリバイバル、このエルサレムで、このたくさん見ていたただの傍観者たちの中から救われる人がたくさん起こるんです。イエス様自身があったからね。そして3つ目に、35節後半、民衆はあそばに立って眺めていた、 指導者たちもあだ笑って言った。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれた者なら自分を救った。この指導者っていうのはパリサイ人、律法学者、祭司、王たち、つまりまさにキリストにぶつかった人、そしてキリストを十字架につけた張本人、直接的な意味で。なぜか、キリストは癒しを行い、奇跡を行い、任期があった。彼らはそれが面白くなかった。そして恐れもあったんだと思う。このまま行ったら彼に奪われる恐れもあったし、妬みもあったし、まあ、いろんなものがあって、まあ、一番大きな妬みです。聖書そう書いてあるから、ね、キリストに敵対してキリストを殺そうと思ってキリストを殺したんですね。で面白いんですよこれ。あれはあれって言ってね、イエス様のことはね、失礼ですね、なんかあれなんて言えないけど、まあ、書いてあるから言いますね。あれあれは他人を救った、他人を救った。彼らはイエスキリストを非難し中傷しあだけってんですけど、その時あれは他人を救ったって言ってるんですよ。あだける彼らさえ認めてたんですよ。イエス・キリストは他人を、つまり人々を救ったって、あだける者が認めてるんですよ。イエス様は救ったんですって言ったんですね。もし神のキリストで本当に救い主だって言うなら、ね、あの彼らはあの宗教エリートだから分かってるけど、キリストっていうのはね、キリストって言うならじゃあ自分を救ってみろよって、選ばれたためならできるだろうってこう言ったんですよね。これはね、うわっとらしか分かってなかった。イエス様は簡単でした。十字架降りてくるぐらい、いつも言うね、こっちがかかっててね、あーってね、分かった、じゃあ降りてやろう、パッと抜いてね、こう釘抜いてね、えいとか言ってね、簡単ですよ。イエス様にとって十字架降りぐらいしません、できません。どうしたらって、イエス様は愛していたからです。この敵対する人たちをも愛していたんです。彼らを救うためには十字架でそのあだける人たちのために彼らを許してあげてほしい。その敵対しているあだけってるこの人たちのために私は十字架で今全部罰を引き受けるで死ぬから、だからこの人たちを救ってほしい、許してあげてほしい、分かってないんです、自分がしていることが分かってないから許してあげてほしいって言ったんです。でね、実はね、エルサレムでね、ペンテコステの時ね、弟子たちが聖霊によって作り変えられてね、説教するんですよ。あなた方はキリストを十字架につけたって言ってね、ちょっと前ならね、石が飛んできて殺されるはずなのにね、精霊が与えたからね、たくさんの人たちを悔い改めるんです。祭司たちが次々信仰に至って、使徒の6章に書いてあるんです。どうして精霊が与えたから、この時あだけった人たちの中から救われる人が起こるのです。なぜ、イエス・キリストが十字架でこの彼らのために、この人たちのために、あ、神のキリストだって降りてこいよ、そうしたら死んでやるよ、降りてこいって言って、バカにあんまりうまくしませんよ、あんまりうまくして私はこう疑われるからすごくあだけったその声に対して黙って引き受けて、その彼らのために彼らを許してあげてほしいって、そのために私が彼に天罰を受けるから分かってないんです、だから彼らを許してあげてほしいって言って、父なる神に祈ってくださったので救われたんですよ。これが十字架なんです。それだけじゃないんです、まだいるんです。27節、大勢の民衆と後にイエスのことをない悲しむ女たちの群れがイエスについて行ったと。本当にイエス様を愛していた。ガイリアから来た女たちもいたし、エルサレムの女たちもいたけど、イエス様を愛する女性がいた。本当に心を痛めてた。彼らに、しかしイエス様は彼に言ったんで、彼女たちに言ったんですね。女たちの方に向いて、こう言われた。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのために泣きなさい。どうしたかというと、人々が不妊の女、子を産んだことのない胎、飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来るんですよ。だから、子供が大変な目に遭う、そういう時代がやってくると。まあね、だからで、怠けてイエス様のこと。こんなことをするなら、枯れ切ったのはイエス様を信じた人々、一体何が起こるでしょうって言ったわけですけども、この時ね、女たちはね、イエス様を愛してるんですよ。嘆いてるんです。心痛んでるんですよ。だけど、自分たちがイエス様を十字架につけた、自分たちもつけたんだと思ってないんですよ。イエス様のことを愛してるし、イエス様のことを本当に痛んでるんだけど、でもこの女たちにも罪があって、この女たちの罪が実はイエス様を十字架につけてるということは分かってないんですよ。パリサイ人、立法たちが悪い。ね、もうこんなみんな傍観して、ローマ兵なんか無視して、ああ、神様かわいそうって言っていたんだけど、自分も罪人で、自分のこの罪がキリストを十字架にしたとは思ってないんですよ。こういうクリスチャンがいっぱいいるんですよ。これが、実は神の働きを止めるんです。違うのです。この女たちも、イエス様のことを愛して悲しんでいたけど、この人たちも罪人で、この人たちもキリストを十字架につけた張本人の一人なのです。イエス様は、彼女たちは本当に自分を愛して悲しんでるけど、自分の罪がよく分かってない。その彼女たちのためにも、彼を許してあげてほしい。何をしてか分かってないんですって言って祈られたんです。だから、この女たちもこの後本当に変えられて、聖に満たされて、 証しに変えられていくわけですよ。実はもう一人いるんです。もう一つここにいない人たち、誰か分かりますか？弟子です。ヨハネの福音書でヨハネはいたことになってますが、基本的にはまあいない、弟子たちがいないんですよ。誰か逃げていったんですよ。いやね、あの死であろうと老であろうとどこまでもついていきます、あなたのためならって叫んだペテロが、コケコッコーという鶏の声とともに去っていったわけですよ。誰もいないんです。一番手下げた弟子たちが、で彼らはある意味では自分たちが準備だと思っていると思います。一番大事な時に逃げてしまった、裏切ってしまった、ああ助けられなかったと思っていたんだと思います。でも自分たちの中にあるこの罪と弱さがキリストを準備つけたってことは分かってなかったと思うんですよ。逃げてしまって悪かった、本当にね、エス様を裏切って悪かったとは思ってるけれども、その私が十字架にいたと思ってないんですよ、まだこの時。イエス様はその弟子たちのためにも彼らを許してほしいって、何してるか分かってないから許してあげてほしいって言われたんですね。で、皆さんね、今日5つ、まあ、5つに一応分けましたよ。異邦人、全く関係がないと思って無関心の人たち、民衆、傍観者、まさに敵対している指導者たち、まさに直接十字架にぶつかってきたキリストに迫害、まあ、ぶつかった人、そして本当にこのイエス様を愛しているけど、自分愛して傷んでるんだけど、そして十字架の時もそばに来てるんだけど、でも自分の罪だと思ってない人たち、本当に死にとこまでついていこうと思ったのに逃げてしまった人たち、それで落ち込んでる人たち、だけど自分の十字架の時だとはやっぱ分かってないと思うんだよね。でこの人たち全てのことをイエス様はその一人一人を全部、その罪を私が引き受けるから、彼らってこの彼らってその彼らなんですよ、お許してあげてほしいと言ったんです。この祈りはね、深いんです。なぜかというと、今5つに分けましたけど、同じ人間がこの5つの全てを持ってるんです。ある時無関心になりませんか？傍観者だったりするでしょ。時々ガーッと敵対するでしょ。人には見せなくても心の中でやってませんか？正直な人は思わず人に出ませんか？私結構根が正直なんですよね。で年を取ってだいぶ変わりましたけど、若い頃はカッカして瞬間湯沸かしとか言われちゃったんですよね。本当すいません、体育さんの人つまずかせて。それでね、本当に主を愛してるんですよ。それ気がついたらね、あの人はなんて、この人はなんて、というのはね、自分はね大丈夫と思ってるんですよ。どこまでもついていこうと思ってるんだけど、ね、裏切っちゃうんですよ。まさに一人の人間の中に今言った全部があるんですよ。でもそのどのステージの時もどんな時もイエス様は十字架でそのあなたのために許してあげてほしいって、分かってないんです、自分が何してるか。それが私を十字架につけて殺してるってことが分かってないんです。罪が分からないんです。だから許してあげてほしい、全部罪の罰を私が引き受けるからって言ったのが十字架だったんです。罪っていうのは分からないんです。人間は聖霊が働かない限り、弟子たちはペンテコステの前に祈ったとき、聖霊が来て、聖霊が来たときに分かったんですよ。あれ、喜び出されますけど、なぜかって言ったら、罪が分かって、十字架分かったから。自分の罪が分かったとき、神様って悔い改めるけど、そのときに許しがあってくるんです。本当にうるさいと喜びで、彼らは、だからあんな大胆になった。そして、あのユダヤ人に向かって、指導者に向かって、あなた方が十字架につけたとか指差し言ったんですよ。殺されますよ普通なら。だから聖霊が与えたから、ユダヤ人たちもどうしたら救われるんですかって言って悔い改めるんですよ。あれはね奇跡です。でも聖霊が与えたん、聖霊が働くと人は罪が分かるんです。あ、罪が分からないって言った人ね、普通です。聖霊が働かないと分かりません。でも聖霊が働くと罪って分かるんです。罪が分かった人、俺は偉いなんて思っちゃいけません。逆です。聖霊が与えた恵みによって分かったのです。だからあの堅くなな人も、罪が全く分からない人も、聖霊が働いたら分かるんです。日本人はね、賢すぎるんですね。いや、あのいろんなところに行くと分かりますよ、日本人って賢いです。あの高ぶらないでくださいね。これ与えられた恵みだと思います。適応能力抜群です。本当は宣教師に向いてるんです、ね、で、ところがね、その結果ね、宣教もね、分かりやすくとってもいいんですよ、ね、で、日本人の説教者ってね、うまいですよ。海外行くと分かりますよ。
海外の素晴らしい説教者いっぱいいるんですけど、結構ね、リバイバル起こってるところの説教者は単純なんですよ。神愛です、信じなさい、信じたら癒される、ハレルヤとか言って、それでアメとか言って、それでなんかこんな説教誰でもできるなって説教なのに技起こったりするんです。日本人の説教者は導入から始まって展開をして、令和と漂いを持って笑いってユーモアを見ながら、実に上手い人がいっぱいいる。でも一つ弱いところがあるんです。説教が上手ければなんとかなると思ってるんです。なりません。知識では理解できる、心の感動も与えられる、しかし霊は変わらないんです。精霊が働かない限り救いは霊なんです。霊が救われたとき人は救われて、心も体も変わるんです。霊を作り変えることができ、霊に働くときには精霊様、神の領域なんです。人の努力や頑張りでは不可能なんです。どんな知恵の効いた言葉も、気の効いた言葉も、感動も、霊は変えれないのです。もしそうなら、いくらでも世の中に感動する涙を流す歌を歌う人はいる、感動する話をする人はいる、もう感動するアカデミー賞の映画はいくらでもある。でもそれで霊は救われないんです。霊が救われるのは精霊だけなのです。精霊が働かないとダメなんですよ。でもね、あなたも私も精霊が与えてくださって罪が分かった、救われた。あの人もこの人も精霊が働ければ分かるんです。もう高齢で全く分からない、そんなことはない。精霊が働くと分かるんです。名前は出しません、鹿児島に行って思いました。91歳の方がですね、生還に来ておられて本当に嬉しそうにしてるんですね。つい先日までですね、わからんとか言ってた人ですよね、確か。なんで分かっちゃったんでしょう。ある方が熱心で一生懸命だったからでしょうか。もちろん熱心だったことはとっても大事です。だけど、祈ったんですよね。精霊が働いたんですよね。ここ間違いません。どうしても人はね、日本人で人を崇めたいんですよ。あの人頑張ったから、人がよくしたからって。そしたら人は喜んでくれるし、いいでしょう。その結果、それ以上救われないんです。違うのです。精霊が働いたから救われたんです。分かったんです。精霊が働くと罪は分かるんです。働かないと罪なんて分からないんです。森牧師ってね、今関西の長老している神戸の教会の森牧師というんですね。今パウロに名前を変えました。もともとヨハネ森って言ったんですけどね。熊本出身なんですね。根っからの熊本人って感じなんですけどね。でこの方はですね、教会と何の関係もなかったんです。幼い頃から、全く無関係の人、ね、そしてミッションスクールの九州学院のところに入ったんですね。ミッションスクールですね。でチャペルもあったんだけど、言ってました、さっぱりわからんかったと、ね、で傍観者だったんです。そしたらですね、奥様のお友達が明確に傍観したんです。もう本当に救われて喜び出されて、よく言う人だった。ほいで一生懸命奥さんに伝道来たんですね。うるさいとか言ってね、家に来るのはいいけども、その話するなとか言ってね。でもあんまりしつこいからね、もう二度と来るなって、いやでもじゃあ最後に会ってとか言って、な、誰と会えばいいんだって、牧師と会ってとか言ってね、鬱陶しい、なんで牧師の人があるかとかね、じゃあ牧師になったらもう二度と来ないと言うかとか言ってね、あったもう牧師になってくれたら二度と来ないと言うとか言ってね、それで牧師の子になって私が会ったんですね。で家庭集会当時しておりまして、その方じゃなくて別の方のうちでね、そこに会うこと約束したんです。7時だったかな、9時だったかな、いや7時かなんか忘れたけど、ね、会ったんですね。集会の後だったから9時だったんです、忘れましたけど、ああ約束したんですね。だから、ね、武蔵と小次郎の世界ですね。彼はわざと遅れてくるんです。2時間、わざと遅れてくるんです、ね、2時間遅れれば牧師だって閣下するだろうってね。でこれはでも作戦としては成功ですね。私の肉の性格からするとね、待たされたら危なかったと思う。ところがね、若かったし、ところがね、朝御言葉があったんですよ、ね、御霊のものは後から来る、ね、遅れると遅くなるけれども救いが来るっていう言葉が与えた。朝聖書読んでたら、私最初から遅れるなと思ったんですね。あ、遅れてきたんですよ。で座りなり言いました。いきなりけ、まあ、はっきり喧嘩売りに来たんですね。本人は喧嘩売りに来たんです、はっきり言ってました。だから敵対ですよ。で私は僕はミッションスクールだったけどね、何にもいいことなかったとか言ってね、神を言うなら見せてみろって、いきなりこれから始まった。よくあるですね、いやだから神はね、あの霊だからね、見えないけど現実ですよって、ほら見たって、なんかうまいこと言ってとか、いやでも愛が見えますかって、憎しみ見えますかって、憎しみ見えないけどすごい力でしょ、愛も見えないけど現実にあるでしょ、悲しみも見えないけどあるでしょって、ね、この話をして、そこから始まってね、まあ、次から次へすごかった。で分からんことは分からんのです。でもだから淡々と答えました。もう淡々と、別にこうなんか説得しようとかなくて、こうね、ほいでもう次々来たんですね。 1時間ぐらいザーッバーッと大黒バーッと来たんですね。で1時間経った時突然ですよ、突然彼がね1時間経った時にこう涙流し始めたんですよ。えと思って、それでね言い始めたんですね。いや実は僕はねミッション、さっきも言ったんだけどミッションスクールでとか言ってね、実は僕は競輪の選手になりたかったんだとか言って、ところがね怪我をして学校ね中退になったんだ、それから役田さんのお手伝いをしてとか言って、こう聞いてもないのに、あそうですか、あそうですか、あそうですか、わしそうですかに変わったんだ。ずっと自分の人生を話し始めた、突然あそうですかとか言ってね、それでね泣き始めたからね、あの森さんってねイエス様はそのあと全部知ってたんですよって、そのために十字架があったってね話をしたので、本当に悔い改めたら救われるんですって言って、許されて変えられるんですよ、でそれを伝えるために彼女は行ったんですよって言ったらね、一瞬詰まってやったらね奥さんがどこ行けないんだ、奥さんと二人でねこう祈ってねボロボロ泣いてね救われちゃったんですよ、本当に救われちゃったんですよ。あれはね全く精霊の働きです。突然ふーっと変わっていって、聞いてもないのに生い立ちを話し出して、そして勝手に救われて勝手に死んじゃったいや本当に一番簡単にしたのはその彼女と、今その彼女に連れて行った彼女と付き合った人がいて、まあ、今結婚してね北九州にいますけど、相手の男性がねその森さんのことよく知っててね、あいつはもう無理だって、あの人は救われっこないじゃないかって言ったんですよ。でもその彼女は一生懸命言ってたわけですね。目の前でその代わりを見てねびっくりしたんですよね。神様本当にいるねって、奇跡ができるんだと思ったって。その人が精霊が働くと人は変わるんです。思ってるでしょ、あの人は難しいって、いやあの人は無理なのよって、こうだからだからって、何言ってんですか、あの人は難しい、こっちは難しくないんですか、こっちは難しくないと思ってるその人だって無理ですよ、できると思ってるから救われないんですよ、できません。あなたにも私にもどんな知恵の聞いた言葉も主味の聞いた言葉も無理です。御言葉も精霊が働かなかったら人の魂に植え付けられません。でも精霊が働くと神の言葉は人を作り変えてしまう、全く新しくする。罪って精霊が働くと分かるんです。でもなんね、その精霊様がねこの時代に強く働こうとしてるんです。で私たちはね十字架を信じ、この精霊様をいただいたんです、内側に。私の妻の言葉を思えば米粒ほどの、ね、精霊が入ってきたと。でそこからバーッとこう喜びに出されるんですね。でお互いこの精霊様に満たされて、精霊様の力をいただいて御言葉を使っていくんですね。そうすると働くんですよ。で精霊が働くとね、どんな人でもね罪が分かって悔い改めるのです。救われるんです。であなたも私も不十分でしょう。でもこの聖霊様が働いていただければ、あなたと私が伝えていくとき、人々はイエス様に出会うんです。あの十字架がその人のためにの十字架がその人の十字架となるんです。いやね、イエス様は無関心な人のためにもいられた、傍観者のためにもいられた、ぶつかっていく人のためにもいられた、主を愛してるんだけど自分のためだと分かってない人のためにもいられた、弟子のためにもいられた、そしてその全ての人に働いてその人たちの人生を祝福に変えられたのですね。さっき言いました岡田さんね、今下見て言いますが、この岡田さんがですね、最初お兄さんたちがいた時ね、お兄さん一生懸命、お兄さん伝道する人から一生懸命伝道したんで、教会行こうって教会には来たんだけど、当時彼女が何て言うかしますか、お兄さんには分からないわって、お兄さんには私も分からない、お兄さんには私の中が分からない、悲しむ気持ちも分からない、私世界で一番不幸なの、分からないわって、こう暗い顔で、ね、真似できません、あんまり暗すぎて言ったんですね。口づけだったんです、世界で一番不幸なんだ、分からないって言って、で分からないと思います、彼女しか分からなかった苦しみと痛みでしょう。でもね、聖霊が出た時にね、感じ分かったんですよ。あ、この私の罪のためにイエス様は十字架だったんだって、私は不幸だ、あれが悪い、これが悪いかって思ったけど、そうじゃない、この私の罪のためにイエス様は十字架だったんだとかって時に、本当に悔い改めて救われたんですよね。その時全く変わったんです。人は精霊が働かない限り自分だと思いません。あいつが悪い、こいつが悪い、環境が悪い、ああが悪いと思うんです。それはあなただけじゃない、私もみんな同じなのです。アダムが神様に逆らった時に、アダムに何か食べたのか、いや、あのエヴァが、あなたが与えたエヴァが、あなたが与えたエヴァですよ、エヴァが、いつのか、いや、ちょっとこいつ、この蛇がやった、蛇って、みんな他人のせいです。 もう人のせいにするのは人間の得意技ですね。それをしている限り救われません。でもね、無理なんです、自分が悪いと思うなんて。でも聖霊が働くと分かるんです。だから恵みなんです。で、私たちはその恵みをいただいて本当に良かったと分かって悔い改めて救われたんですよ。だ、あの人もこの人も聖霊が働いたら分かって救われるんですよ。今他宗教にどんなに熱心でも、今神なんかいないと言っていても、関係ない、全く関係ない罪の中に生きていても、聖霊がその方に臨むと生まれ変わるんです。そして今この終わりの時代、聖霊様は激しく強く働こうとしてるんです。それを信じる人を探してるんです。頑張れとは言いません。聖霊様が働いてくだされば大丈夫だ、聖霊様働いてくださいって信じて聖霊様に働いていただこうと思う人、神はその人を通して働かれます。私は不十分で足りない、私は十分じゃない、愛も足りない、でもそれでも聖霊様働いてください、聖霊様が働かれればこんな私を通しても神様きっとあの人に触れてくださると信じる人を通して聖霊は働かれるんです。私はふさわしい、こんだけ祈ったんだから、こんだけやったんだから、私は働く、誰を通して働く、私だ、私こそと思ってる人は危ないこれは危ない本当に私は不十分だけど、でも聖霊が働いてから大丈夫、聖霊様働いてくださいって信じる人なんですよ。信じる人を通して主は働くんですよ。この信仰が鍵なんです。これを覚えてください。イエス様の十字架は今も生きて働いています。そして信じる者のうちに聖霊が来て、その人を通して働きが詰まっています。で、これからね、その救いの技がガーッと起こっていくのでね、あなたを通して起こります。主に期待していきましょう。今日はね、早めに終わりますので、ね、ここで終わりたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様はあの無関心だったローマ兵のためにも十字架で死なれました。ローマ兵はその時、この方は誠に神の子であったと言い、そして後にローマは変わります。また傍観者だった群衆たちもこの後エルサレムで救われます。そして敵対していた最初は律法者たち、律法者たちもあの弟子たちを通しての説教で悔い改めて変わります。使徒行伝6章では祭司たちがたくさん信仰を持ちます。女たちもペンテコストの日に弟子たちと一緒に神に乗って聖霊を受けて持ち上げていきます。イエス様、彼らを許してください。彼らは自分で何しようか分からないと、私は分からないんです。でもそのためにあなたに乗ってくださいましたから、聖霊によって分かって悔い改めて救われました。今度は私が愛するあの人も、今離れているこの人も、イエス様、無関心の人も一人一人のためにあなたは祈ってくださいましたから、その祈りを通しての救いの技に預かることができるように、私たち一人一人を用いて聖霊が与えてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めしましょう。何をしてほしいのですかって言われたので、まず最初に主にあなたの願いをおっしゃってください。癒しに関してその後になります。どんなことでも結構です。自分のことでも家族のことでも祈りましょう。主はその辺に答えてくださいます。天のお父様、イエスキリストによって血の神のもとに参りました。一人一人の願いに応えて境内を満たし、お仕事を祝福し、人間関係を癒してください、回復してください。また問題に対する解決を与えてください。将来に対する不安を持っている方安心しなさい。私の手に委ねなさい。私はあなたに最善の人生を用意していると信じます。ある人を恐れてなんかそれでなんか苦しんでる方ですね、その人を祝福しなさい。祝福しなさい。キリストですって祝福しなさい。恐れから解放されていきます。イエス様、全く恐ろしく満たします。神の愛で満たして祝福を与えてください。イエス様って目指す、その人に対する恐れの力を断ち切る、せめてされよ。新しい誘いがあります。ある方は仕事、ある方は奉仕、ある方は何か地域かな、何かで誘いがあります。で、それに関して祈りなさい。私はあなたが分かるように教えましょう。ためらう必要はありません。踏み出していきなさい。ただ何か気をつけなさい。確かに私が導くものがありますが、同時に何か、サタンが働くこともあるので気をつけないといけません。見分けの鍵は私の言葉です。 私ははっきり言葉を与えるので、言葉をもらったら恐れずに踏み出しなさい。世の仕事であっても世の働きであっても、私が導いた時はそこで私の栄光を表そう。ためらわずに踏み出しなさい。私はあなたを用いると主は言います。癒しのために祈りたいと思います。病気や痛みがある方はそこにいておいてください。また自分はいいんだけど家族や友人で病気の方は、その方を思い浮かべてお祈りしましょう。天のお父様、今ここにキリストを見せておられます。キリストは癒し主です。この方が癒してくださいます。キリストは癒してくださることを期待して祈りましょう。天のお父様、今イエス・キリストの名によって祈ります。一人一人が手を置いてその場所に触れ、思い浮かべているその方に触れ、今イエス様の癒しを与えてください。イエス・キリストになってみず、心と体を癒されよ。イエス様って心から完全に治れ。そううつ病癒されよ。うつ病を完全に治れ。統合失調症イエス様ってみず癒されよ。自律神経失調症、パニック障害、不安神経症、対人恐怖症イエス様ってみず心の病、ことごとく治れ。生命出されよ。出されよ。病をもたらしてきた、汚れた霊どもよ。一人一人の力、出ていけ。足の痛み、癒されなさい。肩がなんかすごく重たくて上がらない方や、あるいは肩がなんかこう、重たいって感じ。イエス様、その方のお力、その重りを取ってください。重たさを取ってください。イエス様ってめずる。消えてなくなれ。背中の痛み、喉の痛み、イエス様ってめずる。癒されよ。がんよ、喉のがん、肺のがん、胃のがん、全身に散っているがん、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。聖の火によって焼き尽くされなさい。偏頭痛、イエス様って今治れ。頭が重い方、痛い方、イエス様って命ずる。癒されよ。目がなシクシクしたり痛んでいる方、目に触れてください。イエス様って命ずる。目の痛み、そのシクシク、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。視力がすごく落ちてきてちょっとまずいなという方ですね、イエス様、その方の視力を回復させてください。視力を回復させてください。どうぞ 1.0 あるいは 1.2 まで視力を回復させてください。見えるようになれ。視力を元通りになれ。イエス様は何よって、イエス様は何よって、一緒にいるのも嫌だっていう、そういう関係になってしまった人、あなたはそれを神の前に注ぎ出して神に求めなさい。その人を許せる心、その次愛せる心、イエス様、それを求めない人はそれを求める心を求めなさい。イエス様、許す力を与え、愛する力を与え、共にいることが喜びとなるようにしてください。イエス様って内なる人よ、聖霊によって許しの力を注ぎます。愛する力を注ぎます。癒されよ。あなたは痛みました。あなたは裏切られました。その痛みを私は知っている。あなたがそうなったのを私は責めません。しかし私はあなたに語ろう。それはあなたを苦しめます。許しなさい。許す力を私が与えている。許しなさい。イエス様、許す力を主が与え、解放してください。イエス様、ありがとうございます。許しの力をその人に解き放ちます。遠くのことばっかり考えて目の前のことに気が回らない人、逆も言います。目の前のことばっかり考えて将来を見れない人、二つのことを見なさい。神様が与える将来のビジョンと目の前のこと、どちらにも神の解決があります。私に祈りなさい。私は具体的に答えよう。その言葉を信じて歩み出しなさい。その時あなたの人生に対する神の計画が豊かに開かれてくる。安心しなさい。私が居場所に踏み出す時、私がちゃんと備えています。住む場所、なすべき仕事、また奉仕、安心しなさい。踏み出しなさい。私が備えていると知られます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。なんか体にチェック変化ありませんかね。ないですかね。会った人いますか。ないですかね、はい、もしあったら後から教えてくださいね、はい、それであとオンラインの人はね、時々電話かかるけどぜひ教えてください。主に期待しましょうね。はい、それではお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、 仰ぎ声願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。